大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。6月に入って最初の週末土日ですけども、梅雨前線が少し南の方にあるもんですからね、台風が接近してくる心配もあって雨の降り方気にしないといけない時期ですけども、信州では来週の予報を見てもずっと雨って言うんじゃなくて、曇りの日、晴れ間の出そうな日もあるようですね。さて、今週気になったニュース、私2つありましてね。一つはもう月曜日に大々的に伝えられていますから、話題としては鮮度が落ちますけども、フランスのカンヌ映画祭で役所広司さんが日本の俳優としては2人目の男優賞。脚本賞には是枝裕和監督の怪物を手掛けた坂本雄二さんが獲得ということで、特に受賞が決まった後の役所さんのコメントが振るってましたよ。これでやっと柳楽君に追いついたかなーっていう。カンヌで19年前に14歳で賞を取った柳楽優弥君を出しにして、ちょっとシャレの効いた発言でしたけどもね。それから怪物の脚本の坂本雄二さん、こちらはテレビドラマでは完治リカの東京ラブストーリーが有名ですけども、 4,5 年前だったかな、軽井沢でロケをしていた松たか子さん主演のカルテットというのは毎回面白くて見てましたね。今回の映画怪物はほとんどのシーンが諏訪湖の周辺でロケされていまして、もう昨日2日から公開されていますからね。来週のこの番組の新作紹介のコーナーでも取り上げますんで、見るのが今から楽しみです。それともう一つ、今週のニュースというと、日本で一番長い伝統を持つ週刊誌、週刊朝日が101年の歴史に終止符を打って休刊になったことですね。101年前っていうと大正11年だそうですけども、まあ今出版の世界はインターネットの普及で苦戦しているってのは知ってましたけどもね。雑誌はだいぶ前から売れなくなっているんですよね。私は1980年代はいつも週刊朝日を買っていまして、山藤昌司さんのブラックアングルが好きでしたしね。一回その山藤さんが選者を務めている似顔絵塾のコーナーに載ったことがあるんですよ。とはいえ私は全く絵心がありませんからね。どんなのだったかっていうと、たまたま新聞に載っていたイースター島のモアイ像の写真がね、当時強かった西武ライオンズのスラッガー秋山選手にそっくりだったもんですから、それを切り抜いてハガキに貼っただけで応募したんですけども、当然優秀作の何作かには入らなかったんですがね、下の方にいくつか小さく載る佳作に選ばれまして、何か記念品をもらった記憶がありますね。新聞の写真の切り抜きを送っただけなのに選んでもらえましてね、さすが山藤昌司さんってシャレのわかる人だって、とっても嬉しかったことが私の週刊朝日の一番の思い出ですかね。とはいえ90年代に入ってからは週刊文春に乗り換えてしまったんですけども、終わってしまったとなるとちょっと寂しい気持ちになりました。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、もうこのイントロでお分かりですね。キンキキッズの1997年のデビューヒットガラスの少年ですけども、今日は作曲した山下達郎さんのセルフカバーバージョンで聴いてください。2012年に発売されたオールタイムベストアルバムオーパスのボーナストラックに入っています。山下達郎さんのガラスの少年。オリジナルのキンキキッズとはまた違った趣ですよね。今週の一曲目は雨の歌、山下達郎さんのガラスの少年でした。
蔵出しコレクション。
少し前にこの番組でといっても 3,4 ヶ月前だったと思うんですけども、リスナーの方からのメッセージで、16、7年前にラジオのパーソナリティをやっていた長野市出身のシンガーソングライターの宮川舞さんは今どうしてるんでしょうかという話から、彼女のお父さんはフォークバンドにわかのメンバーだったんですよと書いてありましてね。私それは知らなくて、その上宮川舞さんとは直接仕事で接点もなかったんですけども、かつてにわかというグループがあったのは知っていて、雨のマロニエ通りっていう曲はレコードを持っていますから、梅雨の時期になったらかけましょうと喋った記憶はあります。それでようやくその季節になりましたからね、今週の蔵出しのコーナーはその曲を聴いていただきましょうか。 とはいうものの、今回いろいろネットで調べてみたんですけども、にわかについては詳しい情報がほとんどわかりませんでした。一番の情報源になったのが、レコードのジャケットの裏の歌詞の横に書いてあったメンバーのプロフィールでした。宮川舞さんのお父さん宮川義明さんは1955年昭和30年の2月4日長野市生まれ、ギターとボーカルの担当で身長173センチなんてことまで載っています。もう一人の長野県出身は中島秀樹さん、1954年昭和29年の5月須坂市生まれ、ギターとフルートが担当でボーカルもやっていて168センチで細身と書いてあります。そして主に作詞作曲を担当していたのが、一番年上1953年昭和28年岡山市出身の大江田康明さんですね。ギターとピアノそしてボーカルの担当で、当時順天堂大学の医学部に在籍していたとのことですけどもね。この曲が出たのが1975年昭和50年で、プロフィールの下のところに6月25日に LP が発売されますとインフォメーションが書かれているんですね。で、調べているうちに分かったのは、にわかというグループはシングルレコードを何枚かと LP は1枚しか出していないとのことなんで、この曲がデビュー曲か2枚目のシングルだろうと思われます。プロデュースと曲のアレンジ編曲は元スパイダースのキーボード担当で、その後井上隆之バンドのメンバーとして作曲もしてて、あの沢田研二さんの勝手に仕上がれをはじめヒット作家になった大野勝夫さんが担当していますから、レコード会社としても力を入れていたんじゃないかと思いますよ。3人組のバンドとして活動していた時期は短くて、宮川義明さんはその後地元長野に戻ってきてギター教室の講師なども務めながらソロで活動を続けていたそうですけども、6年前2017年の5月62歳で亡くなったという娘の舞さんのツイッターの書き込みがネットに残っていました。では漢字で人弁に我という字一文字のバンド名、にわかの雨のマロニエ通り。ちなみに宮川さんの娘の舞さんは今38歳、結婚した後埼玉に住んでいて男の子2人のママになっているそうです。今週の蔵出しは、3人組のバンドのうち2人が長野市と須坂市出身のにわかの曲、雨のマロニエ通りでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あのスターウォーズではハンソロとレイヤ姫の間に生まれた息子ながらダークサイドの一人になってしまったカイロレンを演じている売れっ子俳優アダムドライバーが主演の宇宙 SF もの65です。まず私このタイトルにちょっと引っかかりましてね、なんで65なんだろうと思ったんですけども、描かれている世界が今から6500万年前の地球というのを知って、なるほど、65に100万をかけると6500万年前、すなわち65 ミリオンイヤーズアゴーなんだと納得がいきました。さて、じゃあなんで6500万年前の地球なのかって言いますと、その恐竜が全盛だった時代にメキシコのユカタン半島あたりに巨大な隕石が激突して地球上のほとんどの生物を全滅させてしまったというのはご存知の方も多いと思うんですけども、もちろんその頃に人間なんて存在していません。今回登場するのはたった2人の人間のような知的生物、もちろん主役のアダムドライバーもその一人なんですけども、彼らは人間そっくりの姿形をした異星人なんです。今から6500万年前、現在の地球の文明以上の科学力を持つ知的生命体のいた惑星ソマリス、盛んに宇宙のいろんな星の探査をしていました。そんな中で宇宙船の操縦士の仕事をしていたミルズは、難病の娘の治療費を捻出するため危険ではあるものの報酬の高いミッションに参加することになります。ところがミルズたちが乗った宇宙船は航行中に小惑星群と衝突するという事故にあって近くの星に不時着します。宇宙船の損傷は大きく、生存者はミルズと幼い女の子のコアの2人だけ。しかも胴体は半分に割れてしまって、ミルズたちが乗っている前半分は完全に壊れてしまいました。しかし緊急脱出艇のある後ろ半分は15キロ離れた山の頂上の付近に残されていました。彼らが不時着したのは6500万年前の地球だったんです。 8歳か9歳という自分の娘と同じくらいの年頃のコアは、異民族のために言葉が通じません。しかしミルズはコアを連れて緊急脱出艇のあるところまで進んでいくんですが、途中ティラノサウルスやラプトルのような肉食恐竜に襲われるわ、底なし沼に足を取られてしまうわ、トラブルの連続でなかなか進んでいけません。その間にも恐竜を滅ぼした巨大隕石が地球に迫ってきていました。衝突するまで残された時間はあと半日。ようやく緊急脱出艇にたどり着いた二人ですが、そこには新たな危機が襲ってくるのでしたというようなストーリーなんですけどもね。6500万年前、恐竜の全盛期に地球上にはどんな植物があったのか、食べられるのか、毒があるのか、飛んでくる昆虫にしても刺されれば命に関わることもあるかもしれない。しかも薬など持っていませんから、たった15キロですけども、二人の行く道は危険極まりないわけですよね。脚本を書いたのは、音を立てると地球にやってきたエイリアンに襲われるという SF スリラーのクワイエットプレイスのシリーズがヒットしたスコット・ベックです。あれとはまた違った、次は何が出てくるか背中がゾクゾクするようなスリルでした。その感覚を楽しんでください。とはいうもののこの作品、来週の木曜日8日までの上映ですので、お早めにどうぞ。今週ご紹介した新作映画はアダム・ドライバー主演の宇宙 SF もの65でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭は今週も引き続き俳優伊丹十三の記念すべき監督デビュー作で大ヒットを記録した傑作コメディお葬式を上映しています。伊丹監督作品が大きなスクリーンで見られるのは滅多にないチャンスですからね。8日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。なお今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを実施しています。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼントを差し上げていますよ。スタンプラリー参加してみようという方は劇場のスタッフに声をかけてくださいね。また午前10時の映画祭では学生世代の若い人たちにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから学生半額キャンペーンを実施します。午前10時の映画祭13の上映作品を学生料金500円のところ、なんと半額の250円でご覧いただけるんです。キャンペーンの期間は6月9日金曜日から8月31日木曜日まで。この期間の上映作品は、アラビアのロレンス、大脱走、バックドラフトにタワーリングインフェルノ、それから地球防衛軍、アルゴ探検隊の大冒険の6本です。各作品の上映スケジュールは、午前10時の映画祭シリーズのホームページか劇場に置いてあるチラシでチェックしてくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週はこのコーナーとしてはちょっと珍しく、人気映画の有名な主題歌の聴き比べってのをやってみましょうか。以前ご紹介したことのある日本公開が1989年平成元年の当時の西ドイツで制作されたバグダッドカフェという映画で、今でもあれは面白かったと人気の高い作品なんですけども、その主題歌コーリングユーは未だにラジオの音楽番組でも取り上げられたりしている名曲なんですが、だいたいかかるのは後にこの曲をカバーしたカナダの女性シンガーホリー・コールの曲の方なんですね。実際に映画の主題歌に使われたのはアメリカの黒人ゴスペルシンガーのジェベッタ・スティールという女性で、1989年のアカデミー賞では歌曲賞にノミネートされたほどで、その後いろんな歌手がカバーしているんですけども、ホリー・コールの曲もその中の一つで1991年にリリースされています。じゃあなぜ日本のラジオではホリー・コール版の方をよく耳にするかっていうと、まあこれは想像なんですけどもね、89年の映画の公開当時、この作品は西ドイツの映画ということもあって日本各地のミニシアターで上映されただけで、一部の映画ファンにしか知られていなかったということだと思います。ヒロインの中年のおばさんジャスミンに扮しているのはドイツの女優マリアンネ・ゲーゼ・ブレヒト。日本では全く無名の人だったんですが、映画のストーリーを簡単にご紹介しますと、ドイツからアメリカに旅行に来た夫婦がレンタカーを借りてラスベガスを目指して走っている最中に派手な口喧嘩を始めてしまいます。 我慢できなくなって車を降りて、重い荷物を引きずりながら砂漠地帯を歩き続けたジャスミンがたどり着いたのは、ガソリンスタンドに民宿が併設されたようなホテル、バグダッドカフェでした。特にやることもないジャスミンはホテルの掃除を手伝ったりして、だんだんお客たちとも打ち解けていきます。その彼女の人柄でホテルが人気になった頃、地元の保安官がやってきて、ジャスミンのビザが期限切れになっていることや、労働の許可証を持っていないことを問い詰められて、彼女はドイツに帰国させられることになります。ジャスミンがいなくなったバグダッドカフェは、閑古鳥が鳴くようになってしまったんですが、ほどなくして再びジャスミンがホテルに現れます。そしてある男性とのロマンスが生まれて、アメリカでの永住権を手にすることになるんですが、というようなヒューマンドラマなんですけどもね。まあそんな感じでクスッと笑えるコメディの要素も入った映画なんですけども、主題歌のコーリングユーの方は悲しげなメロディーで、砂漠の中の一軒家のホテルの乾いた空気感というか表現されているように思いますね。ではオリジナルの曲よりも有名になってしまったホリーコールの曲と、こちらがオリジナルジェベッタスティールの曲をメドレーでかけます。聴き比べてみてください。コーリングユー。今週のタイムスリップムービー室は、日本公開1989年、バグダッドカフェの主題歌、コーリングユーの聴き比べ、ホリー・コールとジェベッタ・スティールの曲のメドレーでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。先週は番組の収録日水曜日の大岩さんの行動パターンを教えていただきありがとうございました。ね、ぜひとも一度お会いして直接お話ししたいですよね。今年も折り返し地点が近づいているので、今年中にグラシネに行けるようにスケジュール調整します。まあグランドシネマズだけじゃなくて、それこそ先週お書きだった電車の中とか長野駅でね、遭遇できるとラッキーなんですけどもね。リクエストしたクイーンのレディオガガ、先週ありがとうございました。この曲が1984年と紹介されていたのを聞いて、 MTV 全盛の頃の曲だったんですね。そんな時代だったから、 Radio Someone Still Love You という歌詞が心を打ちますね。MTV つながりだと、以前ご紹介のあったピーター・ガブリエルが新譜を出すということで、新曲がラジオで流れていました。そこでそのピーター・ガブリエルの新曲を動画サイトでチェックすると、インタビューの動画もあって、その姿に浦島太郎を見た思いです。20年ぶり30年ぶりに動いている人を見ると、確かに思うことありますけどね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。今週のやあら、今週はいきなりですか。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はやで始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけども、やといえば大岩さんの番組ではおなじみの山形澄子さん。はいはい、70年代に一部で人気があったフォーク系の女性シンガーですけども、現在も根強い人気があるようで、 CD も再発されていますよ。その辺は私もチェックしています。旦那様はナイアガラでもおなじみの井上明さん。お二人とも現在も活動されているそうですね。井上明さんというのは、自分でキーボードも弾きますけども、メインは編曲アレンジですよね。曲は今の季節なら夏になったらお願いしますと書いてくださってるんですけども、何度かこの番組でもお話ししてますけども、インデックスのコーナー勝手にベスト3の基本にしているのは、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートブックってのがありまして、シングルチャートの100位以内に1週でも入った曲なら記録されているんですけどもね、山形澄子さんそこに入っていなかったんです。ですから山形澄子さん落としてしまいまして、それでもやで始まる名前の歌手やグループの3組3曲は次の13巡目でもできると思いますんでね、周回遅れで待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。 1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は今やっているドラマの主題歌聞いていただきましょうかね。私が気に入っている脚本家の一人に、 NHK の朝ドラで言うとチュラさんとかひよっこを書いていた岡田義和さんがいるんですけども、彼が脚本を担当して今放送中のタイトル通り日曜日の夜にやっている清野菜名ちゃん主演の日曜の夜ぐらいはの主題歌に使われています。ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。今私が気に入って毎週録画予約をして見ているドラマ、日曜の夜ぐらいはの主題歌、ミセスグリーンアップルのケセラセラでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は12巡目の矢です。矢はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳常時に山口百恵、山下さんは久美子さんと達郎さん、その後は矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、10巡目は矢で始まる名前の3組3曲、山本譲二、山田パンダ、山瀬まみとやりまして、前回11巡目は燃えよドラゴンズやヤッターマンの歌でおなじみ鬼才山本正幸さんの3曲をかけたんですけども、今回も矢で始まる名前の歌手の3組3曲、全部女性のソロで、グループやバンドはありません。まず1曲目は、先週ちらっとヒントに出した、暗いイメージが有名になってしまった山崎箱さんです。と紹介したばっかりなんですけどもね、いや今回調べてみて初めて知ったんですが、彼女の名字は濁らずに山崎さんなんですね。本名は山崎初子。1957年昭和32年の5月18日。大分県の日田市生まれですから、先月66歳になったばかりということは私と同じ学年だったんですね。中学校を卒業した後横浜に引っ越して、高校在学中からいろんな音楽コンテストに出場するようになります。そこでそれを見ていた音楽プロデューサーにスカウトされて、1975年昭和50年高校3年の時にエレックレコードからデビューします。この年の暮れには TBS ラジオの深夜放送パックインミュージックの音楽イベントに、当時の人気アナウンサーだった林芳雄さんから声がかかりまして、荒井由美、石川セリと同じステージで歌を披露しました。しかし翌76年、エレックレコードが倒産してしまうんですね。そこで当時のキャニオンレコード、今のポニーキャニオンですけども、移籍したのをきっかけに、人間としてそして女性としての情念を絞り出すように歌うスタイルが一部のファンを引きつけます。また21歳の時から1年間日本放送のオールナイトニッポンで2部を担当したりしています。そして翌年1981年昭和56年、東宝と東映が共作で競った五木寛之さんの人気小説、ご存知九州を舞台にした青春の門の東映版の方の挿入歌として出した織江の歌が3万枚を超えるスマッシュヒットになりました。作詞は原作の五木寛之さん、作曲は山崎さん本人です。インデックス、今週の矢の1曲目は山崎箱さんの織江の歌。青春の門、こちら東映版は新助と織江は佐藤浩市と杉田香織、東宝版の方は田中健と大竹しのぶというコンビでしたね。インデックス、今週の1曲目は山崎箱さんの織江の歌でした。では続いてインデックス、今週の2曲目はデビューがこの曲風の谷のナウシカで、最初はアイドル的な存在だった安田成美さんです。1966年昭和41年東京の文京区生まれで、今56歳、ご存知トンネルズの木梨憲武夫人です。中学生の頃にスカウトされて CM に出たりドラマの脇役としての仕事もあったんですが、1984年昭和59年に映画化された宮崎駿監督の風の谷のナウシカの事前 PR としてイメージガールのオーディションというのが行われましてね、なんと7500人の中からグランプリに選ばれました。とはいえあくまでイメージガールが歌うイメージソングですから、映画の本編には使われていません。それでもオリコンのシングルチャートでは10位に入る21万枚売れるヒットになりました。作詞松本隆、作曲は細野晴臣。 今週のインデックス矢の2曲目は安田成美さんの風の谷のナウシカ。その後90年代に入るとトレンディードラマのヒロインとしてヒット作にたくさん出演しているんですけども、歌手としてはシングルレコードを5枚出しただけで1年と少しだけの活動でした。今週のインデックス矢の2曲目は安田成美さんの風の谷のナウシカでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は矢で始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目は覚えていらっしゃいますかね。1986年昭和61年に右肩上がりでバブルのピークへ向かっていた日本、若者の間では DC ブランドなんてのがファッションのトレンドになっていました。私も 1,2 枚ジャケットを持っていましたけどね。その時代ブティックと言われるような店の店員さんはハウスマヌカンと呼ばれていました。その年に有線放送を中心にヒットしたのがヨギリのハウスマヌカンという曲、歌っていたのはやや謎めいたシンガーでしたね。もともとその4年前声が平山美希さんに似ているって言うんでヒマラヤ美希というパロディ的な名前で真夏の出来事のカバーでデビューしていました。そして1985年昭和60年に今や NHK の朝ドラにも俳優として出演することもある伊藤聖光さんがプロデュースしたアルバム、いろんな歌手が参加した業界くん物語の中で歌ったのがヨギリのハウスマヌカンでした。1959年昭和34年東京の江東区生まれで当時20代半ば、本名は小島八重子ですけどもニックネームのヤヤという名前でシングルデビュー、しばらくは鳴かず飛ばずだったんですが、テレビのタモリクラブなどで面白がって取り上げられたことでじわじわヒットし始めます。オリコンの記録ではトータルで5万枚のセールス、ただし印税契約をしていなかったためレコーディングの時のギャラ5万円しかもらっていなかったとか。ではインデックス今週の3曲目はヤヤのヨギリのハウスマヌカン。これを聞くのは私も久しぶりですけど、今から30年ちょっと前、女の子はワンレンボディコンで肩パッドのしっかり入った服が流行っていたのを思い出しますね。インデックス今週のヤの最後はヤヤのヨギリのハウスマヌカンでした。ということでインデックス来週以降の予定をざっとご紹介しておきますと、まず来週はユなんですけども、ユは一度ユキサオリさんを3曲かけた後、ユハラマサユキユーヤにユーユーと3組3曲で終了しています。次のヨは吉田拓郎、吉幾三、吉永小百合、横浜銀歯へとやって、その後2回3組3曲吉本美代子に寄せ鍋トリオなどをやって完結終了。続くラはラッツ&スターを1回3曲かけまして、2巡目はラフ&レディ、ラムーなどをやって終了しています。続くリはリリーとリリーズを3曲ずつかけて、その後は3組3曲リンリンランランやリガニーズなどで終了。ルは1回だけルックやルネシマールといったところをかけて3組3曲1回で終了。レはレベッカを3曲かけた後、レイジー、レピッシュなど3組3曲でこちらも終わっています。ロも1回六文銭とロスインディオスとシルビアなど3組3曲をやって完結終了しているんですけども、ここまで紹介したのはすべて2020年に終わっているんですね。続くのは和ですが、渡辺真知子、渡辺美里、わらべに渡辺まりな、和田アキ子に渡辺典子、ワイルドワンズと、そこまでは3曲ずつかけたんですけども、最後は3組3曲で、渡辺徹、渡辺美奈代などをやりまして、完結終了しているんですけどもね。その後、渡里哲也さんの曲をというリクエストもありましたんで、ここまで紹介した、湯から和までの、あ、この辺だったらかけられるかなっていうのを2曲補足して、来週は渡里哲也さんプラスアルファで3曲お送りする予定です。どんな曲がかかるかはお楽しみに。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは、お決まりのフレーズで今週も始まりましたけどもね、金曜日に学校で壮行会がありますってことは昨日あったんだな。そのため今週はクラスは応援練習をずっとやっていました。この応援を胸に運動部には大会で頑張ってほしいです。あ、これからね、夏の全国大会に向けての長野県予選のそのまた手前の地区予選が始まる時期ですからね。各運動部にエールを送るための壮行会、 自分の科学部もいつか壮行会をやるらしいですって人ごとみたいに。部長ならもうその辺知ってなきゃいけませんよ。来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーふんがふんふんと定番になりましたけどもね。そして最後は須坂市の風の坂道さんです。先日の中野市での痛ましい事件には驚きました。まさかこんな近くで大きな事件が起きるとは。同じ農家としてもいろいろ心が痛みます。やはりよく知っている近くでとなるとね、被害に遭った人の家族の皆さんはどんなに辛いだろうとか、それは身近に感じますよね。亡くなった方々にはどうぞ安らかにと願う気持ちです。もう事件が起きてからだいぶ時間も経って、いろいろ容疑者の背景とかテレビなどでも紹介されてしまいますけども、まあやはり容疑者の青年の動機の解明が一番急がれますよね。よく都会暮らしの孤独って言いますけども、田舎で家族と暮らしていても感じる疎外感というか孤独感というか、どうしてあんな形で出てしまったのか、田舎だからこそ考えなきゃいけないってところもあるかもしれませんね。で、風の坂道さん、後半は先週のアマちゃん特集良かったです。今ね、アマちゃんの放送から今年で10周年ということで、 BS プレミアムでアンコール放送って形で再放送されてますけども、ご覧になってるんでしたよね。ドラマもこれからの展開に期待ですというんでね、そういう劇中歌も面白いですよ。お楽しみに。そうそう、これは脚本を書いた工藤官九郎さんが週刊誌のコラムに載っけていたんですけどもね、アマちゃんというタイトル、これは海に潜るあのアマさんのアマと、これはまだ子供だな、アマちゃんだなっていう、そのアマちゃんをかけてるんだそうですけども、お気づきになってました？また来週以降の展開で何かご質問があればメッセージを送ってくださいね。私はアマちゃんの DVD は大人買いで全部買いまして、そして見てますんで。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。